説教良き力に囲まれて増戸こと牧師。
主にある皆さん、ご一緒に新しい朝を迎えることができましたことを感謝いたします。そして新しい朝、主の光のうちをご一緒に歩み始めることができる恵みを感謝いたします。共に御言葉の灯火のうち、またその光に照らされて歩み始めさせていただきたいと願っています。先日、日本 YWCA キリスト教女子青年会という団体でキリスト教基盤についてお話をさせていただきました。 YWCA キリスト教女子青年会というのですけれども、これは世界中にいろいろな団体を持っております。人権、国際協力、災害支援などを通して平和な世界を実現することを目的に、民族や言語を超えて世界の女性たちが共に力を合わせている、そういう団体です。日本でも1905年頃に結成されて、すでに百何十年かの歩みを続けておられます。また女性の社会参画ということを求めてこられた、そういう団体でもあります。東京にはフィットネスや保育園、学童あるいは留学生支援、語学学校や虐待を受けた子どもたちの支援というような、さまざまな具体的な活動の場を持っておられます。キリスト教女子青年会というわけですから、この団体はキリスト教信仰から出発していますけれども、現在の会員は、団体職員の中にはキリスト者とキリスト者ではない方々とが一緒になってそこでの活動を継続しておられます。むしろ今はキリスト者ではない方が非常に多くなっておられるというふうに伺っています。そういう中で、ではその出発点であるキリスト教が基盤であるということはどういうことなのかということを、そこに活動している方々、会員の方々が一緒に考えましょうという、そういう、こう会でした。そこで私はお話をさせていただきながら、また会員の皆さんがそれぞれのご自身の言葉でそのことを表現し、分かち合う、そういう場にいさせていただいて、多くのことを学ばせていただきました。教会が付帯施設、例えば幼稚園などを持っておりますと、地域にあってキリスト者の集まりであるキリスト教会がそうではない方々と共に働くという場を持っております。プロテスタントの歴史は160年、先行するカトリックから始めるともう400数十年日本での伝道が進められているわけですけれども、洗礼を受けてキリスト者となっておられる方々の割合を考えると決して多くはないということができると思います。しかし学校などの教育、あるいは社会福祉、平和活動などキリスト教の信仰を基盤としている団体は日本の中にも数多くあり、社会の中で大切な地の塩、世の光としての働きを担ってきたということができると思うんです。で、そこではいつでも原点回帰といいますか、その基本の精神というものに立ち返るということが求められるわけですね。見出されるのはキリスト教信仰をはっきりと自覚されている場合、そうでない場合も含めて豊かに神の平和のために用いられているということだと思います。実はそうしたことを今週は考えてまいりまして、今朝の聖書の箇所をこう一緒に考え合わせながら、こう自分自身も思いを深めていったのですけれども、非常に示唆の深い聖書の言葉だと思いました。ルカによる福音書7章、実際の社会における信仰というものに基づいた働きということに出会わせ、考えさせられる言葉と出会います。 ルカによる福音書にはイエス・キリストの癒しの技が記されています。カファルナウムという場所における百人隊長のしもべに対する癒しです。このローマの軍人である百人隊長と呼ばれている人、自分の部下が病気になったわけですね。いろいろ手を尽くしたのかもしれませんけれども、なかなか良くならない、かなり厳しい状況になったのではないでしょうか。その人がイエス・キリストの癒しの技を聞いて、ぜひその癒しによって自分の部下を癒していただきたい、そう願っているんです。ちょっと考えてみますと、この頃このイエス・キリストがいたパレスチナの地というのはローマの植民地でした。そしてこのユダヤ人たちは基本的に他民族とは交流をしませんでした。しかしここでは植民地支配をしている側のローマの軍隊の隊長が、支配されている側のユダヤ人であるイエス・キリストのところに願いを持って、そして頼み事をしているわけですね。ローマ帝国という巨大な帝国の一植民地に属州シリアがあったのですけれども、そのシリアの一部がこのパレスチナ地域です。この百人隊長という人は軍人であり、軍隊の組織の一連隊を任されている人です。軍隊の組織の中で上下関係が当然あったと思います。しかし彼は自分の部下を重んじています。もし彼が自分の部下を戦争で行われているように役に立つ駒として考えているなら、わざわざ支配している側のユダヤのイエスのもとに使者を使わして癒しを願うということなどしなかったと思う。戦争のための駒、前線の駒、支配の駒、使われる側、取り替えが効く。もしそう彼が考えていたなら、わざわざユダヤの、しかもイエス・キリストのところに使者を使わすということなどしなかったでしょう。しかし彼は自分の部下を何としても救ってほしい、その願いを叶えてもらおうとしました。その間を取りなしているのがユダヤ人の長老たちです。いつもはローマに対して敵対心を持っている。そして決してこのユダヤの長老たちはイエスのこともよくは思ってない、そういう指導者たちがこのローマ人の百人隊長の使者としてイエスのところに伝言をしに来ています。熱心に願っています。ルカによる福音書7章の3節4節を見ているとこういう言葉が書かれていますね。これはユダヤ人の長老たちの言葉です。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そうです、イエス・キリストやペトロたちが毎週通っていたカファルナウムのこのユダヤの街道は、ローマ人の軍人であった百人隊長であったその人が建てた街道だったんですね。ユダヤ人のために街道を建てた、それだけではなくて、おそらくこの人はこのユダヤ人たちが抱いている神への信仰、信頼というものに敬意を抱いていたのではないでしょうか。信頼を寄せていたのではないでしょうか。だからこそ街道という、ある意味では信仰の中心であり地域コミュニティの中心である、そういうところを建設したのだと思います。知られておりますように、ローマ人、ローマ兵には一級の土木建築技術がありました。そういうことを用いてこのユダヤ人の街道を建てたわけです。自分の持っている力を軍事占領されている人のために用いている、 それがこの百人隊長の姿です。私たちは敵対関係ということを植民地している側、支配されている側、当然そこにはあるわけですけれども、しかしこのような交わりもあったということを聖書の箇所から受け取ることができます。相手の文化を尊重し、ユダヤ人たちの礼拝の自由を保障して、礼拝の自由や権利を認め、そのために街道を建てた、そういう軍人がいた。その彼のためにユダヤ人の長老たちは何とか動いているわけです。イエスは一緒に出かけていたのですけれども、そこから今度はこのローマの百人隊長のところに使わされていこうとして、しもべを癒しに行こうとキビスを返していきました。けれども途中でそのローマの百人隊長の友人がやってきてですね、イエスにこういうわけです。おいでには及びません。あなたが一言語ってくだされば、私のしもべは癒されるでしょう。これは百人隊長の非常に大きな配慮によっていると思います。なぜかならば、それはユダヤ人が自宅に入るならば異邦人と接触したことになって、そしてそこで汚れるという周りのユダヤ人からの非難を浴びることになるからです。ですからユダヤ人を自宅に入れることなく、用が足りるように自宅の一歩手前でイエスの訪問を防いで、そして言葉によって癒していただくということをここで言っているのだと思います。この百人隊長はイエスの言葉に対して信頼をしています。私の権威のもとにあるというふうに彼は言っているのですけれども、この権威という言葉は何も軍隊の上下関係のことだけを指しているのではありません。ギリシャ語で権威という言葉、エクスーシアという言葉が使われているのですけれども、このエクスというのは何々からという意味なんですね。で、そして存在という、その言葉でなっている言葉です。ですから自分自身が何かから解放されている、そういうものだということをこのエクスーシアという言葉は表しています。そのところから権威とか権力、権利、主権、そして自由とも訳されるんです。私もあなたと同じように自由のもとにあるというふうにも訳せる言葉だと思います。事実、百人隊長は自分が組織の中に属していながら、他方でその自分の権限を用いながらこの地の人々と共に生きる、そういう技を行っています。そして言葉だけで十分ですと言ったこのローマ人の百人隊長と、このような信仰はイスラエルを見ていても他に見たことがないと言ったイエス・キリストはここで出会っているわけですね。顔と顔とを合わせて出会ってはいないのですけれども、イエス・キリストを信ずる心の底で信頼をしている、そういうことがこの二人の出会いというものを生み出しています。イエスはこの百人隊長が持っていた信頼のネットワークということを認めているのだと思うんです。心で信じて義とされるというふうに言われますけれども、よく聖書の中で義とされるという言葉が難しいというふうに言われます。正義の義という言葉ですね。で、このことは義とされるというのは正しい信頼関係に入るということなんです。正しい信頼関係に入る、お互いが信頼し合っている、神を信頼して、隣人を信頼して、そして自分自身を信頼している、そこに信頼のネットワークというものが生み出されていきます。この百人隊長が持っていたのはそういう信頼のネットワークです。彼はユダヤ人ではありませんし、洗礼を受けたクリスチャンでもありません。けれども心の中にそうした信頼というものを持っていて、 そしてここでイエスと出会うことによってその信頼が神の方へ向けられている、そういう出会い、あるいはその平和を作り癒しを与えるものが始まっているということだと思うんですね。この出会い、そして旧約聖書ではダニエルという人が迫害下の、状況設定はバビロンというバビロニア帝国でのことになっていますけれども、迫害されていた中でユダヤ人として、しかもその、国の中心的なその働きを担う者として、迫害されていた中で信仰を持ち続けた姿というのが描かれていました。本日のこの2つの聖書の箇所というのは、いわばキリスト教文化、あるいはキリスト教世界や社会というのではない、そういう異教の地にあって、人々がどのように結び合い、また信仰を持っていくかということが大きなテーマになっているのだと思うんですね。必ずしも全員がキリスト者のような場ではない。むしろ多くの人はノンクリスチャン、非キリスト者であるという場にあって、しかし神の技というのがどういうふうに表されていくのだろうか、実際に行われていくのだろうかということを私たちに示しているのだと思います。この百人隊長はイエスの言葉通り癒されていきました。癒されていったということは、自分がもう一度生きるものになっていったということですね。すぐに礼拝を共にする関係になるというふうなことではないかもしれませんけれども、そうした敬意を持ったり関心を持つ方々が周囲におられるということ、信頼のネットワーク作りという神の国、それを私たちはシャロームと言います。シャロームというのは平和という意味ですね。平和というものを生み出していく、その輪が広がっていく、そういう出来事として初代の教会では大切にこの事柄が記憶されてきたのではないでしょうか。昨年9月に出版された大災害の神学という本があります。これは青山学院大学宗教主任のお一人の藤原敦義牧師が中心になって編まれた本なんですけれども、この本の中でお一人語っていらっしゃるのは、私たちの教会にも説教者として来てくださいましたジェフリー・メンセンディーク牧師、宣教師です。今はオービリン大学の宗教主任チャプレンとしてのお働きをしておられます。2011年3月11日東日本大震災の時には、仙台にあった日本キリスト教団東北教区センターエマオというところで責任を持ったお働きをしておられました。震災と信仰という題で語られたことがここには記されています。エマオ、これは復活の時にイエス・キリストが弟子たちと出会った場所の名前ですね。仙台市の中心にあり、もともと仙台学生センターとして活動していました。ジェフリーさんはそこの責任者でした。東北諸教会の連帯の連携の場所であり、またクリスチャンとノンクリスチャンが毎日のように顔を合わせて活動する場所でした。そういう仲間がいて、青年たちが自分を表現できる場所がある。オアシスのような場所だったと言われています。そして2011年の3月11日、東日本大震災が起こって、その震災直後からエマオはボランティアを受け入れて、早いうちからボランティアワークに特化した活動を継続しました。最初の年だけで2500人を超えるボランティアワーカーの方々がここを中心に働きをなさったそうです。共同緑ヶ丘教会からもそうしたところに派遣された方々、また私たちの近しい方々がエマオによってそのネットワークを広げたということも報告されています。そうした中でボランティアのための宿泊先や食事の手配、受け入れのための広報支援を市内の教会が担ってくださったのだそうです。支援金も国内外から集まり、毎月11日の2時46分には、 手を取り合って祈る、被災地域で祈り続けるキリスト教会の姿というのは、そうではない信仰を持っておられない方々にとっても大きな証だった、支えだったと言われています。エマオに来たボランティアの多くはキリスト教主義学校から来た青年たちでした。教会の方々も多く来られました。しかしボランティアの 7,8 割はキリスト者ではない人たちです。自転車で片道40分かけて被災地域に出かけていきます。めちゃめちゃな風景を目の当たりにして気持ちの整理ができない、帰ってきてもなんでこんなことがあるんだろう、自分はなんで非力なんだろう、そういう心の中にこう積もっていく、そういうことをシェアリングという時間を作って、小さなグループに分かれて心を分かち合う時間を持たれたのだそうです。誰もが傷ついた心を持ちながら分かち合う、そしてそこで癒しが経験される。ジェフリーさんは打ちひしがれたワーカーたちとのエマオへの道の物語を、私たちは分かち合っていたと言っておられました。復活の主が弟子たちに希望を与えた物語、エマオというこの快感の物語がそのまま経験となっていった。ここは誤解されやすいのだけれどもと言われるんですが、被災された方の中にも気力を失う人もいれば、逆に非常に強くその復興のために働く方々もおられる、励まされる人たちもいる、必ずしも支援する支援されるという関係性だけではなくて、そこではさまざまな人間関係が起こってきます。仙台キリスト教連合というのが、震災前から教派の垣根を越えてつながって、年に2回合同礼拝を行っておられたそうですけれども、震災直後には東北ヘルプとして活動を続けられました。特にここで大事にされたのは弔いです。弔われないまま置かれていたそのお体を大切に、葬儀という形で弔っていく、やがてキリスト教、仏教、神道の宗教者が連帯して弔いを行われました。ジェフリー牧師はその中でとてもストレートに自分の弱さの経験ということも語っておられました。想像しがたい人の流れ、支援活動をめぐっての方針、自分の弱さの中でなかなか被災地に行けない、センターに留まっている人もいれば、自分のその時間のすべてを使うことが支援活動だ、そうすると強い人はなかなか行けない人を、やっぱり強い言葉が出ていきますね、何のために来てるんだ、そういうワーカー同士のいろいろな問題も起こってきた。そういう中で不安定になるのはある意味自然当然のことだろう。彼は日曜日の礼拝は自分の弱さと向き合う時間だったというふうに記しておられるのです。神に祈れない、賛美歌も歌えない、説教も心に入ってこない、式次第に沿って立つたびにただただ涙が流れる。もちろんそうした状況になったときに医療的な治癒が必要ということもあると思います。しかし彼はその中で礼拝を迎えるごとに不思議な安心感を味わうようになったそうです。祈れない自分の代わりに祈ってくれる人たちがいる、礼拝に心を向けることができない私に代わって礼拝する群れがあり、賛美する人たちがいる。そしてその時に迫ってきたのが、パウロが語りました新約聖書コリントの信徒への手紙に12章10節、私は弱い時にこそ強いという言葉でした。私たちはこうした出会いと出来事の中で、キリスト者としての信仰というものがどういう私たちにとって力なんだろうかということを共に 考えます。もちろんそこではキリスト教の信仰ということが言い表され、聖書の言葉が語られ、祈りと賛美があります。しかしそれは本当に私たちのそれぞれの場で行われている技を支えている根底にある。私たちが絶望しているときにも、その絶望の祈りを捧げる場所がある。それが私たちを支えている根底にあるものだと思う。私たちがあのルカによる福音書においてローマの百人隊長とイエス・キリストの癒しの技の出会いがあったように、日本の社会の中で私たちがこれから使わされていく場も、多くの方々と共に歩み、共に働き、共にさまざまな事柄を成していく場所です。むしろそこにはキリスト者としての出会いはないかもしれませんけれども、そこに神の平和があるならば、神が先んじて働いておられるということが起こっていくならば、信仰のあるなし、キリスト者であるなしということではなくて、共にそこに携わっていこう、私たちの間に和解と癒しを形作っていこう、平和のために働こう、そういうことが私たちの間の世界の中に信頼のネットワークを築き上げていくのではないでしょうか。私たち一人一人もその場に今週も使わされていこうとしています。皆さんが使わされていく場、私たち一人一人が使わされていくそれぞれの場には課題があると思います。しかしその課題がある場に、私たちはイエス・キリストのその神の国の宣教と神の愛を携えていきたい。私たちに委ねてくださっているその力を持ってその場へと携えていきたいと願っています。今週一日一日の歩みのうちに、そして私たちが出会うすべての人との間に、神様が平和と和解を築かせてくださいますように、祈りを合わせましょう。お祈りいたします。主なる神様、今朝私たちを共に礼拝する群れとして招いてくださいましたことを感謝いたします。心を込めて礼拝を捧げます。一人一人をあなたがそのために招き、そしてその心をあなたの方へと向けさせてくださいましたことを感謝いたします。私たちは自らの信仰ということのよりどころを時として見失い、時としてさまざまな出来事の中に絶望を経験するものです。そうです、あなたが私たちと共にいてくださることが見えなくなることさえしばしば起こってきます。しかし私たちはあなたが私たちを捉えていてくださること、共に祈ってくれるその仲間があり、群れがあり、聖書の言葉が分かち合われ、そこで祈りの輪が継続されていることを覚えています。主なる神様、一人一人にあなたの聖霊の力を注いでください。私たちの地は、私たちの関係は癒しを必要としているのです。私たちには力がないかもしれませんけれども、それぞれの地には、それぞれの場には、一人一人力を持っている人たち、賜物を携えている人たちがいます。力を合わせることができますように、導きを与えてください。その中にあって私たちが祈りを捧げるものとさせてください。今日は母の日です。世界の女性たちが平和の中で力を合わせることができますように、私たちは女性たちのその力と手の技と祈りによって、あなたの愛やぬくもりに触れてきました。具体的な家庭の中で私の心に触れてくれたその存在を、あなたが送ってくださったことに感謝をいたします。今地上にある一人一人、天にある一人一人、あなたがどうぞ豊かな祝福と平安を与えてください。また家庭や 母との関わりの中で寂しさや辛さを覚えておられる方々もおられるでしょう。神様、あなたがその間に立ってください。そしてどうぞ、あなたの癒しと委ねる心を与えてください。私たちはそれぞれの人生においてなくてはならない出会いをあなたから与えられています。どうぞそれぞれにあなたの必要な糧と勇気とこれから歩んでいく希望を与えてください。これから始まる一週間の上に主のすべての導きと守りとを与えてくださいますように。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。